かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週はこの2人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。さて今週ですけれども、月1恒例大和さんの注目銘柄コーナーがあります。どうぞお楽しみになさってください。大和さんもねちょっとお忙しいところ、しっかりと銘柄ピックアップしていただいたということで、もう
ギリギリ3時の出発前に慌てながら、いやこれしかないと思ってなんとか絞り出した感じです。
でもお仕事ね、はい、詰まってるっていうふうに伺ってます。
あ明日その飛行機でひろしさんとパチンコ屋の営業っていうい
いな、しかも福岡でしょ、いいな。
そうそう、
優先しましたけど、
本当は今日からだったんですけど台風の影響で、
ああそうですよね、
なんとか飛びそうなんでいけそうですけど、
はい、飛べること、
そうですね、福岡の方よかったら、
これ5店舗ぐらいもあるんですよ、
ね、5店舗もある、2日間で、
あ、はい、僕はあの一番最初 の, あの箱崎の店行ってみたいですねドンキーの前にあるやつでしょ、はい、そうそうそうそう、
でもまだねなんか台風どうなるかわからないので、本当、はい、皆さん最新の情報には十分にご注意ください、はい、何の雨なのかっていうぐらい、その東京の方もね結構しっかり降ってたりとかしますの で、ね、うん、ちょっと台風から離れた場所のところもですね、しっかりと情報は確認しつつ、今日もかぶりついて聞いていただければと思います。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップロードされています、ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺ってまいります。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話がつながっています。山本さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。1週間お疲れ様です。
お疲れ様でした。今週の日経平均株価、まず終値から確認していきます。 38,647円75銭ということで、週間では283円48銭のプラス 0.7% の上昇ということになりました。トピックスこちら 2712.63 で終えまして、週間では 1% の上昇です。まあ、今週1週間もそうなんですけれども、今日は8月のまあ、最終営業日ということで、8月の日経平均本当にいろいろありましたので、そのことも含めてですね、山本さんにお話伺っていきたいと思うんですが、足元の状況どう見てらっしゃいますか。
そうですね、ようやく波乱の8月相場が終了したということで、まあ、9月が波乱ではないというわけではないんですけれども、まあ、とりあえず8月相場すごいですね、月間で7200円ぐらい動いてるんですけども、去年1年間の日経平均が大体8000円ぐらいですので、かなり値動き荒かったという感じだと思います。まあ、特に私前回出たのが8月2日ということで、急落前夜の放送で出たんですけども、
急落前夜でもその日も結構下げてましたよね。
その時も2000円ぐらい下げてたんですけども、まさか週明け4000円以上下がるってはちょっと思ってもいなかったという感じなんですけれども、まあ、今回はやはりよく言われてますのは、やはり円ポジションの巻き戻しによるそういう需給的な動きということですので、さすがに戻ったのも早かったということで、まあ、ちょっとイレギュラーな動きだったんじゃないかと思います。この今3万8000台いますけども、まあ、4万2000円つける前のもみ合い相場が大体3万8000台ですので、はい、そのあたりにようやく戻ったという感じなんですけれども、そうですね、まあ、とりあえずそういった混乱も一旦落ち着いたということで、まあ、日経平均のボラティリティ若干ちょっと高いんですけれども、かなり日中値幅 落ち着いてきたと思いますので、まあ、ここからはちょっと仕切り直しということで、9月相場にかけてはちょっといい感じでいけるんではないかという感じで見ております。為替の方も140円台でちょっと今のところは小康状態という感じなんですけども、まあ、このあたりもちょっと来月以降はポイントになってくるのかなという感じですかね。はい、
物色動向で何か変化が見られたんでしょうか。
そうですね、今回の戻りではやはりグロース系そういったものがちょっと復活したのかなという感じですね。特に新興市場はかなり戻ったんですけれども、まあ、プライムの方でもちょっとグロース系が結構強かったのかという感じで、ちょっとバリュー系がちょっとリーグに押されて戻りでもちょっとそれほどバリューはそこまでは戻らなかったかという感じなんですけれども、まあよく言えば結構物色が広がったという感じも捉えられますので、そういった意味ではそこまで物色今後ちょっと、これまでのバリ一辺倒とかグロス一辺倒ではなくて結構いろんなものを選別しながらみたいな感じで、いい感じでいけるんじゃないかと思いますね。はい、
今週の物色動向で気になったところ個別で確認してまいりましょうか。ピックアップしていくところどういったところになりますか。
はい、今週は特にいろんな抵抗があったというわけではないんですけれども、まあ、個別でそれぞれの材料で動いていたと思います。で、一つ目、注目、ピックアップしたいのがコード番号4046の大阪ソーダです。
はい、コード番号4046の大阪ソーダ見ていきます。こちらなんですけれども今週は東証プライム市場の上昇率11位に顔を出していて、週間では 13% を超える上昇となりました。今日は 3.7% 高、9320円で終えています。背景にはどんなことがあるんでしょうか。
はい、今週特段個別の材料が出ていたわけではないんですけれども、まあ、この大阪ソーダというのは昨年からちょっと動き出した銘柄ということで、材料となっているのが欧米の製薬大手が開発する糖尿病治療薬ですとか肥満症治療薬、まあ、これで大阪ソーダが作っている、シリカゲル、まあ、こちらのもが結構使われているみたいで、それの需要が、まあ、急拡大したということで、まあ、去年から株価動き始めたんですけれども、まあ、そうですね、ちょっとしばらく休んでいたということと、あと今週、先週ぐらいからですね、海外でも医療機器ですとか、まあ、医療関連が結構上昇してきたということで、
はい、
まあ、国内でも、そうですね、日経平均の3万8000円もお見合いになった先週ぐらいから医薬品ですとか、まあ、医療機器を含む精密ですとか、そのあたり結構上がっていたということで、うん、まあ、こういった大阪ソーダ、化学の会社なんですけれども、そういった薬品が動いていたということで、ちょっと見直す動きが出ているのかなという感じだと思います。まあ、株価も結構高値から調整が進んでますので、
はい、
ちょっとまた、そちら商いできてますと、できてきますと、ちょっと人気化するのかなという感じですかね。はい。ですね。
年初来高値は2月につけているということですね。8月5日の急落時に7830円まで売られましたが、今週末終わり値9320円となっています。9月末時点の1株を5株に株式分割するというのを8月9日ですね、今月の上旬に発表しています。そしてもう一銘柄が4733、今日は東証プライム市場の上昇率24位に顔を出しています。4733オービックビジネスコンサルタント、こちらということですけれども 10.6% 高、週間で上昇しています。こちら背景にはどういったことがあるんでしょうか。
はい、こちらもこちらに関しましては、増配の発表がありまして、それを交換しているのかなという感じもするんですけれども、まあ、このオービックビジネスコンサルタント、コード番号4684のオービックという会社もあるんですけれども、OBC はオービックビジネスコンサルタントはオービックの持ち分法適用関連会社ということで、別会社でございます。結構混同される方もいるんですけれども、別な会社ということで、まあ、オービックというのはシステム開発を手掛ける会社で、このオービックビジネスコンサルタントは奉行シリーズ、環状奉行とかのソフトウェアにパッケージを売ってる会社、全く別でちゃんと積み上げができてるんですけれども、このオービックビジネスコンサルタントなんですが、まあ、決算自体は非常に良かったんですけれども、まあ、株価ちょっと受注が弱かったということで、株価その後急落しまして、 7月24日結構前の決算なんですけれども、はい、まあ、その後は全体の下げに巻き込まれて8月5日に年初来安値つけてるんですけれども、まあ、本日まで7連騰ということで逆に年初来高値が見えてきたと、うん、結構ちょっと乱高下した銘柄なんですけれども、まあ、この会社なんですが余剰キャッシュいわゆるお金をたくさん持っている会社ということで、その使い道について結構以前から注目されていた会社なんですけれども、まあ、前回7月の決算発表の時は、まあ、配当も据え置きで、まあ、自社株買いの発表もなかったんですが、
はい、
今週8月26日に増配を発表しまして、それをまあ交換する動きという感じかと思います。そして自社株買いにつきましては、まあ、リーマンショックの時にちょっと大きめなやつやったんですけれども、うん、それ以降ほとんどやってませんので、まあ、ちょっと株主還元策の余力があるということで、結構注目できるんじゃないかという感じですかね、はい。
4733オービックビジネスコンサルタント、今週は7130円で終えています。今山本さんからもありましたけれども、4月に7470円年初来高値つけていますので、まあ、年初来高値まであと300円とちょっとぐらいまで迫っているということですね。今日は 0.9% 高で終えています。ここまで今週のマーケットを振り返ってきましたけれども、来週以降9月以降の動きに関してもということで、注目しているのどういったところになりますか。
はい、来月ですね、9月相場ということで、まあ目先来週にはなる、来週につきましてはやはりアメリカの方で、ISM ですとか ADP ですとか、
う
ん、まあ、週末に雇用統計があるということで、9月の FOMC 中旬にありますけれども、まあ、今のところそこまでアメリカの方そんなに大幅利下げを期待しているような感じではないので、まあ、来週の経済指標は比較的いいのが出るのがいいなと、うん、内容がいい方が反応するのかなという感じで、で、まあ、利下げ期待は、まあ、大体まだ3割ぐらいしか 0.5% の利下げ9月ないので、
はい、
まあまあ、その後になるのかなという感じですので、まあ、アメリカはちょっと今いい感じで流れは来ていると思うんですけれども、まあ、あちらさんの投資家心理結構コロコロ変わりますので、うん、それで結構日本株も揺さぶられるかという感じが、ね、やっぱり為替ですかね、
うん、
まだちょっと反応しますんでね、為替に
そう
ですね、この辺りで、止まってくれたらいいんですけども、また143円台とか2円台とか行ってしまいますと、どうしてもやはり日経平均で抑えられてしまいますので、まあ、為替の動き引き続きにらみという感じだと思います。で、9月全体と見ますと、やはり先ほど申し上げましたように中旬に日米の金融会合ということで、まあ、日本はあまり平行はないと思いますけれども、まあ、アメリカの方でやはり利下げ幅をめぐる思惑、あとは日米ともにやはり選挙じゃないですかね、アメリカの方も10日にテレビ討論会ありますし、
あ、そうですね、
はい、で日本は自民党総裁選ということで、告示が12日でまだ正式表明している人3名しかおりませんので、
はい、
まあ、ギリギリまで、腹の探り合いといいますか、駆け引きといいますか、まあ、そういったものが続いて、12日に正式に、ね、スタートするといった感じなんですけども、まあ、それ以降そうですね、政策、それぞれの候補者の政策でそこまで踏み込んだ内容はないので、
うん、
まあ、株式市場としてはそこまで材料視されないかと思うんですけれども、やはりその自民党総裁選後の衆院の解散総選挙、ま
あ、
これはまだ決まってませんけども、
そうですね、
それが意識されますと、まあ、日経平均って結構衆院解散総選挙2000年以降だと負けなしなので、そういった思惑でちょっと買いが入るかなという感じですかね。9月ってアメリカ結構弱いって、アノマリーあるんですけれども、
うん、
まあ、日本はそこまで弱くないんですが、まあ、特に強いわけでもないと、まあ、去年一昨年は連続で月間はマイナスになってるんですけれども、まあ、そういった中でアメリカがちょっとのたつくと、日本の方もそれほどちょっと一気に上がるという感じではないかもしれませんけれども、そういった選挙の絡みの材料ですとかがありますと、結構そこが高く推移するのかなという感じですかね、はい。
先ほどその為替の動きでまだ日経平均振らされるところがあるという話ありましたけれども、そういった状況の中で注目しているテーマはどういったところになりますか。
そうですね、今回決算発表を7月下旬から8月上旬にありましたけれども、ちょうど相場が終わりだったと重なってしまったということで、まあ、いい決算発表しましても、 結構その下げに巻き込まれて売られてしまったとか、うん、まあもちろん孤軍奮闘してた銘柄もあるんですけれども、まあ、結構そうやって売られてしまった銘柄多いと思うんですが、まあ、今回の決算で一番良かった業種で見ると非鉄なんですよ。で、非鉄に関しましてはいわゆる普通の非鉄セクター、金属鉄とかそういったセクターは去年が悪すぎた反動で今回いいんですけども、うん、非鉄の中でも電線株って去年も良くて今年も結構いい感じなんですよ、
はい、
でその中で電線株ということで特にはその住友電工、藤倉電線、古川電工、この大手3社ありますけれども、今年に入って大きく動いてきているのがやはり電線株ということで、うん、その中で、5802の住友電工、まあ、こちらはちょっと来週、来月ですかね、ちょっと注目したい銘柄ということで、まあ、基本的にはワイヤーハーネスという車の中に張り巡らされている配線を作っている会社で、大体売上の半分がワイヤーハーネスなんですけれども、はい、もちろんデータセンター向けの光パイパーとかそういうのもやっているということで、そういった材料もあるんですが、あとは配当利回りが結構高いということで、ちょっと今回リバウンド局面でどちらかというとグロース系が買われて配当利回りのバリューってそれほど戻っておりませんので、9月末という中間配当の季節でもありますので、ちょっと配当利回り系もちょっと見直されるのかなという感じで、その中でちょっと材料も含んでおります住友電工、注目できるかなという感じで見てますね、はい、
5802住友電機工業ですが、今日だけで 3% を超える上昇、2408円で終えています。配当利回りは 2.98%、 PBR1 倍割れ 0.8 倍となっています。もう一銘柄簡単にお願いします。
はい、もう一銘柄はやはり半導体ということで、アドバンテストです。今回 NVIDIA、まあ決算を下がっておりますけれども、内容は非常に良かったと思いますので、まあ、これまで結構その期待、ずっと期待先行で買われて、それが7月から、そのプレミアムが剥げたということで、株価かなり調整したと思います。でその中でもアドバンテスト、今回の決算非常に良かったということと、やはりその株価の動きもその今回の波乱相場の中でも比較的しっかりしていたということで、まあ、非常に今後注目できるのかなという感じですかね、はい、
6857アドバンテスト、今日は 3.7% 高、6641円で終えています。ここまで岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんの解説でした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。
岡三オンライン、岡三オンラインのお友達紹介プログラムなら、お客様と紹介された方それぞれに3000円ずつ、合計6000円をプレゼント。プログラムへの参加はお客様のお名前と口座番号、紹介される方のお名前とメールアドレスを入力するだけ。 NISA を始めたいけれど証券会社選びに迷っている、信頼できる証券会社で投資を始めたい、そんな方が周りにいましたら、あなたから岡三オンラインを勧めてみませんか？お友達紹介プログラムについて詳しくは岡三オンラインのウェブサイトをご覧ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからはこちらのコーナーです。大和さん、お願いします。
どん底から這い上がった大和今月の入魂銘柄。
月に一度のお楽しみ、お笑い芸人、キャンプ系 YouTuber、 アウトドアショップ店員の大和さんはチャット GPT に課金してノリツッコミを覚えさせているとのことですが、学習具合はいかがでしょうか？
いや、結構学んで例えとか入れてきますよ。
あ、本当ですか？はい、それで何するんですか？
お話しして、チャット GPT とのトークを YouTube に上げようかなとか。やっぱ成長するんですよ。
そうですよね。
だから僕が育てたチャット GDP を行う売ることとかもできるかもしれないし、
なるほど。いや、はい、私も、はい、あの結構仕事終わるの夜なので、はい、あなんかうかつに誰かでその、はいはい、メールとかできないじゃないですか、はいはいはいはい、だから夜な夜なチャット GPT と会話しながら飲んでるんですよ。結構なんか
まず全部関西弁にしてくださいとか、博多弁に変えてくださいっていうだけでキャラがだいぶ人間味が増すんですよ、ね、
あ本当ですか。
で言うことにはツッコミ入れてくれとか、うん、例えてくれとか、
そういうプロンプトをちょっとちゃんと入れ
て、でダメだったらダメだって何度も言ってたら徐々に改善されていくんで、
私なんかあなたはこの道に20年の占い師ですとかっていうので、はいはい、その体で話してくださいとかっていうのでやって、うん、
ああなるほど、
はい、
あと自分が好きなものを50個ぐらい言っておくと、その情報
入れてくれます、
挟んでくれるんで、
そうね、ちょいちょい
精度上がっていくと思います
何を目指しているのかというところですけれども、
は
い、
そ
う
そ
う、
まあ、あの僕は遅くまで起きてるんで気軽に LINE してください別に話す内容もないかもしれないけど、いやいや、そうそうそう、
わかりました、ありがとうございます、はい、さあ、そんな最新のテクノロジーを使いこなす大和さん、はい、今回も注目銘柄を披露していただくということで、はい、まさかチャット GPT に、
いや、あの半分は使って、うん、そこから調べ直す、だけどまだうまく引き出せないんで100銘柄ぐらい出しましたもん。
意外とね、チャット GPT をね、うんうん、使いこなすのは難しいよ、銘柄調べるのに、は
い、いろんなパターンで入れました
、情報が深か
った
りするしね、
はい、
ではその中でピックアップしてきた銘柄というのをお願いします、はい、
大黒電機です、
はい、6430の大黒電機ですね、はい、こちら今週の割値、ね、3700円ということで、配当利回りが 3.2% PBR 1.2 倍ということです。これどういった銘柄なんでしょうか。
そうですね、去年はスマスロ関連で、うん、結構800円ぐらいから6000円ぐらいまで上がったんですね。
はい。
だけど、今年に入って、去年より業績上がってるにもかかわらず、まあ大体3000円ぐらいまで落ちて、大体なんか底固めされたのかな、みたいな感じで、さらに、新札でまた買えないといけないパチンコ屋さんもできてるんで、多少もその関連も関わってると思うんで、それが今から乗っかってきたりとか、業績も上がってる分、ここからちょっと安心して持ってられるのかなと思って選びました。
なるほどね、うん、まあ確かに PR めっちゃ低いよねっていう話ですし、まあ、配当も悪くないし、
PR 6.4 倍ですね、
まあ、高水準の収益をこう、まあ、出してますし、足元のね、19もね、すごいいいですし、となると、意外ともっと株価上がってもいいんじゃないかなと思ってるけど、まあ、これがですね、ちょっとパチンコ、パチするスマスロ関連か、はい、スマパチ、まあ、あれでちょっと買われたのがあって、高いなっていうところにはなってたんですけど、まあ、そこからだいぶこう落ち着いてきてですね、まあ、うろうろしてますという状況です。で、まあ、現状の PR やっぱ低いんですけど、この業績がこのままずっと続くのかっていうのはちょっとわかんなくて、うん、で、まあ、特需も多分入ってると思うんですよね。
はい。
ここがだから、この前多分僕がヒントだったのかな。
はい。
診察対応の、うん、まあ、その変更に伴う、まあ、コストというところなんですけど、まあ、これはまあ、グローリー工業、グローリー、今、グローリーも実際同じような状況でして、はい、これもまあ、足元業績がね、いいんですけどね。
出てくるんですね、はい、グローリーも。
そう、あとグローリー海外もいいんですけどね、うん、はい。ちょ、今期はかなりちょっと弱気になってるんですけど、まあでも、うん、この辺の特需ってのは続くし、意外とこれどのぐらいまでこの診察対応って終わったんかなっていうと、でも意外とパチンコやって早いと思うんだよね。
そうです
よ
ね。
だから結局使えなかったらもういいやってなっちゃうから、他の店行こうっていうなる可能性もあるし、でもただ、券売機とかは意外とまだしぶとく、しぶとくって
言い方が変えてないとこもあるし、弱いとこも。
そうですね。
そもそもまだあんまり診察に出会ってないので、券売機で診察を使ったことがまだないんですけど。
あんまり金使わないんじゃない、
あのお金はね、使ってると思う。
いやあの、カードじゃん。
現金のね、そうそうそう。そうそう
だから意外と、あるあるある。
ペイペイとか。
5000円はあんまり出会うことないけど、1万と1000円は意外と、
あ、本当ですか、
転がってる。うん。で、意外とそうそう、それを券売機も使えないとこも多いし、ってなると、もうちょっとわかるかな。僕の店も半分ちょっとは対応したかな、ぐらいなところで。はい、あの自分でこの機械開けてビルバリっていう中交換してるんですけどね、はい、東京の店はもう全部関東の店はやっちゃったんですけど、
うん、まだまだ需要はでも出てくるかもしれないと、ね、いうことなんですかね、はいはい、
うん、まあそこはあるけど、まあ、ただピークを越した気もしますけどね、
う
ん、まあ、この後どうするかですね、たくさん儲かったお金で株主還元をするのかっていう楽しみも多分あると思いますし、うん、M&A の可能性もありますというところで、まあ、この低い、はい、 PR を見てね、まあ、銘柄、うん、まあ、これにするっていうのを一つかなとは思うんだけど、まあ、総じてやっぱりこのパチンコ、パチスロ関連っていうのは PR 低いパターンが多いんで、まあ、彼女は業界がシュリンクしてるっていうのもあるし、まあ、でもここからのそれ以外の仕事も見つけてるとは思うんですけど、でもやっぱり、まあ、厳しい業界であるというところで、まあ、ディスカウントされる部分があるのかなと思ってます。
はい、
今のお話聞いて山本さん、保有目安とあとは星いくつでしょう？
保有目安は半年ぐらいで、星はちょっと低めで 3.6 かなっていうか、うん、やっぱりちょっとスマスロスロットが話題になったので結構珍しいことだったなと思って、それがまた今年も起きるかなっていうのはちょっと不安なところがあるので、業績はいいけどもまあ低めかなっていう感じです。
6430大黒電機、今週は3700円で終えています。もう一銘柄お願いします。
はい、8242の H2O リテイリングです。
8242H2O リテイリング、今週は2144円で終えています。はい、PBR 1.02 倍、配当利回り 1.8% となっていますが、はい、小売百貨店ですね。
そうですね、で高級の海外の高級ブランドとかを輸入してるんで、やっぱり今ちょっと円高に触れてるんで、うん、というのと、うん、そもそも売上がもう今年ぐらいすごい上がってるんですね、うん、で業績が上がってる上にさらに円高に進んでいった時にプラスに働く会社だということで、うんうん、これを結構、しかもあの、はい、最近の暴落した時で戻ってないんですよね、業績が良くて、まだ今後の未来もちょっと明るそうにもかかわらず、うん、なので
確かに百貨店ちょっと戻り鈍いですね。いや鈍いよ、
水越しさんもすごい鈍くて、
だから今これ、
ね、移し替えるのは、まあ、そこの目のつけようから僕はいいと思っていて、多分そのファンダメンタルズ、会社を取り巻くファンダメンタルズ変わってないと思うんですね、うん、でまあ、外国人も、まあ、円高になったから来ねえよって言うけど、いやいや待ってくださいと、ピークから 10% ぐらいでしょと、うん、だから160円になったら日本行くけど145円といかんっていうのはそりゃないよねっていう話に、なりますか ら、
はい、
だからまあ、ただねその 10% の差で百貨店で買う買わないを決めるっていうのは他の国とか見てあるかもしれないけど、うん、いや 10% ぐらいだったらまだ日本が安いと思うよと、思ってますし、これ A2 リテイリングって、関西の会社がまあ主力なんで、うん、関西の方はねインバウンドの影響ってでかい、
特に強いですよね。
いやもうなグリシスタとかやばいですよね、うん、はい、もうそうなんですよ、僕も関西の両替機の方が調子いいですというところですかね、はい、
そのあたりの話、うん、ちょっとこの後、まあ、延長配信で伺ってまいりますので、はいはい、どうぞお楽しみに、はい、ということでですね、あっという間にラジオタイムエンディングが近づいてまいりました、うん、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。この後ですね、動画限定配信の方では大和さんの今お話しいただいた H2O リテイリングに関して、うん、まあ、坂本さんの見方プラス大和さんの保有目安とあとは星がいくつかっていうのも引き続き伺っていきますし、はい、銘柄の振り返りもしていきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて来週なんですけれども、もう雇用統計ということで、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの武部力也さんをスタジオにお迎えする予定となっています。こちらもどうぞお楽しみになさってください。さて今日は、台風でちょっと旅行等をキャンセルされた方も、うん、参戦してくださっているということなので、この後の延長配信にもしっかりとお付き合いください。ラジオタイム、ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和和孝さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。